皆さん、おはようございます。ただいまより2023年10月22日第3礼拝を開始いたします。前奏のうちに心を整え、メッセージに備えましょう。賛美歌500番を持って主を賛美しましょう。ご無理でない方はご起立ください。
御霊よ御霊
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力となるようお祈りします。秋も深まり、一日の寒暖の差も大きい毎日です。季節の変わり目で体調を崩しやすい時期で、コロナウイルスやインフルエンザの感染も多くなっています。どうか私たちをあらゆる病からお守りくださり、体の弱さを覚えている方には癒しがありますようにお祈りします。また体だけでなく心に弱さを覚えるとき、主よ、私たちの弱い魂をあなたのもとに導いてください。私たちのおののく手を取り、あなたのもとに導いてください。あなたの御翼の陰に隠し、お守りくださいますようお祈りします。あなたが私たちの心の内に住んでくださり、今朝も私たちの心の目を開いてくださいますように、そしてあなたのことをもっと知ることができますように導いてください。今日このようにして礼拝堂、またオンラインで共に礼拝を捧げられることを感謝いたします。私たちが謙遜な心であなたからのメッセージを聞き、あなたに喜ばれるものへと変えられますようお祈りします。私たちが捧げるこの心からの礼拝をお受けください。私たちのすべてを知り愛してくださるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。本日は6月に受選された本ユミンさんの証をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは。私は今年高校を卒業して浪人している本ユミンです。私は今年の4月にお母さんにそろそろ洗礼受けた方がいいんじゃないと言われ、なぜかよくわからないのですが、珍しく素直に母からの勧誘を受け入れることができました。そして私は洗礼を受けるつもりで洗礼準備クラスにも参加するようになりました。しかし証を書く時期が迫ってくるにつれて、洗礼を受けるのは今ではなく大学に入ってからでいいんじゃないかという気持ちが湧いてきました。そんな中、5月のある日、毎日読んでいる英語のリビングライフにあるコラムを読みました。このコラムの筆者であるパーク・ポールさんは、自分がやりたくないと思うのは、神様も同じように自分に望んでおられないもので、自分がやりたいと思うことは、これまた神様も同じように自分に望んでおられないものだと決めつけていたそうです。しかしポール・パークさんの父親は、神様はむしろ私たちはやりたくないと思うことをやるように促す方だと言われたそうです。私はこれを読んでハッとし、これが神様の導きのように感じ、洗礼を受けることを改めて決心することができました。このように洗礼を受けることになった私ですが、信仰生活のスタートラインにようやく立つことができて嬉しいです。私は私の罪深さ 私の罪深さは見て見ぬふりをして、他人の罪深さにはすぐ気づき批判するような罪深い人間です。こんな私にはイエス様が必要だと思います。イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じて、今まで犯してきた、またこれから犯すであろう数えきれない罪を全部許してもらいたいです。これを第一歩として、イエス様のいない到着先が死である虚しい人生でなく、イエス様の中にある実り豊かで有意義な人生を送りたいです。またクリスチャンとして聖書に書いてあることを実践していきたいと思ってます。終わりのない挑戦になると思いますが、神様に助けを求めながらやっていきたいです。
一言、本由美さんのためにお祈りさせてください。天の神様、あなたが本由美さんを守ってくださり、導いてくださり、ここまで育んでくださったことを感謝いたします。そして時にかなって、主イエスを我が救い主として告白し、洗礼を受ける恵みへと預かれたことを感謝いたします。あなたがここまで導いてくださった恵み、そしてこれから与えてくださろうとしているその恵みを期待いたしますから、あなたがこれからもユミンさんの人生を導いてくださいますように、主イエスを光として塩として明かしするたっとい人生を歩んでいくことができますようにお導きください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。それでは聖書の御言葉に聞いていきたいと思います。エペソ人への手紙に戻っていきますので、エペソ書を開いてください。新約聖書エペソ人への手紙4章7節から10節の御言葉になります。エペソ人への手紙4章7節から10節の御言葉ですね、お読みいたします。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は意図高きところに登った時、捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方でもあります。今読みましたこの聖書箇所から、今日の説教題、キリストに胸躍るという題をひねり出すのに、丸一日悩みました。というのも、この8節から10節の御言葉をどう解釈していいのかがなかなか合点がいかなかったからなんですね。ここの聖書箇所はこの8節から10節の御言葉がない方がはるかに文章として滑らかで、またこう理解しやすく自然な流れのように見えます。試しにですね、この8節から10節の御言葉を飛ばして7節と11節をつなげて読んでいますね。7節と11節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。滑らかですね。4章の1節から7節までは一つの御霊、一つのバプテスマ、一つの信仰、ただお一方なる神キリストによって私たち一人一人は召し出されて一つとされたということについて語ってきました。そしてその一つとは、カッチカチの生命力も弾力もない 命も通い合わず、凸凹の一つもない、確率的な大きな塊の一部になるということではなくて、凸凹であってこそ霊的有機的なつながりであると、一人一人が特色あるそれぞれの役割と豊かさが尊重される存在として、キリストに恵みを賜っているものなんだということを見てきました。そこでその賜物の一例として挙げられているのが、この11節にあります、使徒だったり預言者だったり伝道者だったり牧師または教師という教会の指導的立場にある人たちの職分であって、一人一人に与えられた賜物の具体例としてこう記されているわけですね。で、そんな文脈に突如として一見すると、この7節と11節前後の文脈にピタッと合っていないかのように見える旧約聖書の引用と、でその旧約聖書の御言葉の深い意味に一人浸っている使徒パウロのこう個人的な考えのようにも見えてしまう8節から10節の御言葉がこう挿入されているんですね。一度7節から11節まで通して読んでいますね。7節から11節まで。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて、何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方でもあります。こうして、キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。ちょっと分かりにくいと思いませんか。こう文章がこうデコボコしていて合致していないと言いましょうか、一致していないような印象がこうあります。でもよくよく探っていきますと、このデコボコに見えることこそがハーモニーであって、一致であって、ユニティであって、ここで言わんとしていることに深みとまた彩りを増し加えているんだということがこう見えてくるんですね。じゃあなんでここにあえて8節から10節の言葉を挿入したのかということですね。使徒パウロ先生は自らが書いた手紙が新約聖書の中にたくさん出てきます。新約聖書の3分の1を使徒パウロが書きましたけれども、その他の手紙の中においてもよくこういう書き方をするんですね。一見しますと前後の文脈に合わないような旧約聖書の言葉を引用しながら、その今語っている内容に挟み込んでいきます。でそれらの聖書箇所をこうよく探ってみますと、共通点があることを発見するんですけれども、その共通点が今日のこの聖書箇所にもよく現れているんですね。でその共通点とは、キリストに胸が躍っているということです。キリストにパウロ自身の胸が躍っているということですね。キリストゆえに突如として胸がいっぱいになって、幸いだったり満足だったり希望に心を満たされて、しかもその満たされ方というのが、自分勝手に自分の願うように神様のことを、イエス様のことを自分の中で作り上げているのではなくて、聖書の言葉、聖書の御言葉、パウロのうちに蓄えられている数多くの旧約聖書の御言葉に聖霊の光が照らされて、その御言葉にキリストを見出し、あの聖書の言葉は、あの旧約聖書の言葉の真の意味は、主イエスだったのか、イエス様につながるのか、イエス様のことを語っていたのかと、エマオの道すがら、死より復活された主イエス様から聖書の話を聞いていくうちに、目が開かれて、心の内が燃やされていった体験をした、あの二人の弟子たちと同じような感動に包まれたということですね。そしてその御言葉への悟りと感動を口にせずにはいられなくなって、私たちには一見すると関係ないかのように見える聖書の御言葉を挿入していくんです。でも よくよくこれがですね、よくよく見ていますと関係なくなんかなく、むしろその御言葉の挿入が前後の文脈の意味合いをより太くし豊かにし明確にし、キリストの現れだったりその恵みを浮き彫りにしていくんですね。使徒パウロのこの旧約聖書の御言葉を引用したその意図を探ることが、私たち聖書の読み手にとっても神のなさった神の御業の奥深さだったり緻密さだったり、またはその愛の深さを味わうことにつながっていくんですね。無駄だと思えることにいつでも豊かさがあるというのにも似てるかもしれません。私たちもそうですね、無駄だと思えるようなことにいつも豊かさがありますね。このエペソ書4章8節の御言葉、特に8節の旧約聖書の引用聖句は詩篇の68篇18節の御言葉になります。詩篇68篇に行ってみたいと思います。詩篇68篇ですね。詩篇68篇18節ですね。あなたは捕虜を引き連れて糸高きところに登り、人々に顔面な者どもにさえ贈り物を与えられた。神であられる主がそこに住まわれるために。エペソ書8章では彼はとなっているところが、この詩篇68篇18節ではあなたはとなっています。つまり使徒パウロ先生はこのオリジナルの詩篇68篇18節の御言葉をエペソ書では言い換えて用いているということですね。この詩篇68篇18節のあなたというのは父なる神、主なる神様のことです。そしてエペソ書4章8節のパウロが言い換えている彼は父なる神様でもなく主なる神様でもなくイエス・キリストのことですね。すなわちパウロの中で旧約聖書に記録されている父なる神、主なる神様がなさったすべての御業は主イエス・キリストがなさったことだと、主イエス・キリストこそ父なる神の主なる神様の現れであるという悟りに彼の中で至らされているということですね。かつて使徒パウロは旧約聖書を探求し研究し、それを実践し生き、また人々に教え諭すことを生業としていたエリート律法学者でした。そんな過去のパウロにとって、そんな過去のパウロにとってクリスチャンたちがこの旧約聖書の神はイエス・キリストのことであり、イエス・キリストを見たことは父なる神様を見たことであり、イエス・キリストの御言葉を聞くということは天地万物をお作りになられた主なる神様の御言葉を聞いたことであり、イエス・キリストを信じることは旧約聖書の語る唯一の神様を信じることだと述べ伝えていることに、そのようにクリスチャンたちが述べ伝えているということにどうにもこうにも腹立たしく、神を侮辱しているようにしか思えず、クリスチャンたちを片っ端からとっつかまえて牢獄にぶち込んで処刑することに正義を見出していたほどの人物でした。でもそんなパウロにイエス様が直接声をかけるんですね。天から声をかけます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロというのはパウロの旧姓ですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと、クリスチャンたちへの迫害をご自分の迫害と同じように捉えておられるイエス様に天から声をかけられていくんですね。そして、ああ、主イエスは主なる神様の現れなるお方であるという事実、否定のできない、そのことを否定のできない事実として経験上悟らされていくんですね。そしてさらにはその経験を裏付けする文書的証拠として、文書的根拠として旧約聖書の言葉が主イエスのことを語っているのだという霊的悟りへとも導かれていきました。不思議なことですね。 今ちょっとこう読んだだけで私たちには何の変哲もないような言葉のように感じてしまう、その御言葉がパウロにはその心の内に照らされた聖霊の光によって、この御言葉がキリストを表す言葉として迫っていくんです。私たちにもこう同じようなことが起こりますね。先週の話ではないですけれども、なんてことなかった聖書の御言葉が、読み流してしまうような聖書の御言葉がある日突然我がことのように迫ってくることがあります。またなんてことない日々の日常生活のルーティーンのようなことに、神の御手とともに深い幸いを感じることがありますね。痛くて辛くて苦しくて納得のいかない、自分の計算では到底こう合わない、計算が合わないようなことが目の前に広がっていたとしても、そこに神の愛を、神の御手を、神のご計画を悟らされる時があります。生々しい神の御手が私の体に触れて、私のすぐそばで私を担ってくださって、悟し恵みを施し続けておられる主イエス様を感じることがありますね。そして心の中に、頭の中に天の御国の感動があふれて、ああ幸いだと、今あるもので十分満足だと、神は痛みや苦しみさえも適材適所をお与えくださり、お金があろうがなかろうが、所有が多かろうがなかろうが、今で十分満足だと、神の恵みが満ち溢れるところをこれまで歩ませていただいたんだから、これからも歩ませていただくんだという確信のような思いが与えられる時があります。聖書を読んだ時、またその聖書の御言葉を暗唱して、その暗唱した御言葉をもう一回暗唱した時、なんとなく神様のことを考えていた時、または礼拝の時間を通して、あるいはなんてことない、なんてことない、いつもの子供の喜んでいる姿を見たり、妻が、夫が、友人が、仲間が喜んでいる姿を見たりしますと、突然、ああ聖書の御言葉は本当だと思えるような、こう霊的感動に包まれることがありますね。今まさにこのパウロはそのような霊的感動を、この詩編68編18節の御言葉に感じてるんですね。この詩編68編はダビデの詩ですけれども、ダビデが到底かつ見込みのない敵軍との戦いに勝利した後、その勝利が自分の力だったり、自分が率いた軍隊の力ではなくて、ひとえに神様の助けによるものであると、その戦いに主なる神様がご介入くださったからこその勝利だと賛美している詩なんですね。特にエペソ書4章でのそのパウロがこの詩編の引用をしたその仕方を見ていますと、意図高きところへ登ったという内容にパウロ自身こう心惹かれているということがわかるんですね。ちょっとこう行ったり来たりして申し訳ないんですけれども、今こう詩編に手を入れていただいて、もう一度エペソ書に行っていますね。エペソ書4章8節、エペソ書4章8節、そのためこう言われています。彼は意図高きところに登った時、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて、何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く登られた方でもあります。で戻って68編の18節を見てみますと、ここにあなたは意図高きところに登りとありますけれども、登りというからには下って来られたということですね。降りて来られたということですね。つまりこの詩編68編でダビデが感じていること、それは父なる神、主なる神様は生まれる前から罪あるものとして母の体内に身ごもられたような罪深い罪まみれの罪人が、生身のままでは この肉体のままでは、この肉に属したままでは到底行くことのできない神がおられるべきその高きところから、この罪なる世界にわざわざ降りてきてくださって、ダビデの戦いに、ダビデへの愛を示すために、あたかもご自分の戦いであるかのようにその戦いに参与してくださり、勝利へと導いてくださったことが恐れ多くて仕方のない恵みだとダビデが告白するんですね。しかもその勝利の仕方というのは神ならではの方法だというんです。じゃあどういう方法か。あなたは捕虜を引き連れて糸高きところに登りというように、ダビデが勝つ見込みのない戦いに勝利した理由は、神が目には見えねえども目に見える不確かな肉的なものよりも確かな神の御手で捕虜、すなわち敵を引っこ抜き、神ご自身、神自らその時を連れ上って行かれて、根こそぎその戦いの要因となっていた対象そのものを解決されたんだと歌います。さらには顔面な者どもと自称しなければならないほどの罪人であるダビデを含めたイスラエルの民たちには、ただただ憐れみと神の偏愛としか表現のしようのないほどの恵みを、贈り物をお与えくださったんだと驚愕するんですね。神は偏愛なさる神ですか？違いますよね。でも神があたかも偏愛なさる神であるかのような誤解を人々に抱かせてしまいかねない行為までなさりながら、ダビデを救い出してくださった。その肉的で予的な戦いの勝利に、この世でのこの世界での勝利や繁栄やうまくいったというようなことを喜ぶのではなくて、その先にある霊的世界の勝利をダビデは見据えたということですね。神の御手を、神の国の勝利を見据えたということですね。そしてこのダビデの死から、このダビデの経験がダビデ一人の経験にとどまるものではなくて、イエス・キリストを信じるように導かれて、キリストを頭とするキリストの体、一つ一つの部位となる特権を賜ったキリスト者一人一人と重なるんだと、パウロはこと新たに悟らされて語るわけです。確かに、主イエス様、主イエス・キリストは、サタンの権勢を根こそぎごっそり引っこ抜き、彼らの最大の攻撃でありながら最大の武器である死を亡き者とするために、この地に降りてこられて、十字架にかかられて、そして復活して、天の御国の最も高いところへと再び登られて、愛する者たちに死んでも生きる誠の命を回復させ、復活へと導き、この世の条件や状況にも左右されない真の祝福へと、真の豊かさへと、今は目には見えねども、やがてどの肉眼でも見ることのできる確かな御国へと私たちを引き入れなさるという技をイエス様は成し遂げられました。私たちを御国へと引き入れるどころか、ヨハネの黙示録を見てみますと、キリスト者そのものを王国とした、と王国としたとまでおっしゃるほどに、私たちの存在なしには神の国はありえないんだとまでしてくださいました。キリストの計りに従って、私たち一人一人に与えられたその恵みと賜物は、私たちが考えるよりもはるかに高く、はるかに深く、展望豊かな満たしが約束されていることなんだということを、この詩篇68編のダビデの詩を用いて使徒パウロは表現したかったわけですね。そしてこの詩篇68編18節の言葉にダビデは感動を覚えて実感するんです。またこの詩篇68編を歌うダビデも、後に来られるイエス・キリストの御業を何らかの形で神様から示されていただろうと推測される箇所がありますね。68編の4節を見ていただいていいですか。68編4節、68編4節、 神に向かって歌い、皆を褒めたたえ、雲に乗って来られる方のために道を備えよ。その皆は主、その御前で喜び踊れ。雲に乗っておられる方のために道を備えよ。この雲に乗って来られる方というこの表現は、ダビデの時代から900年後にこの地に天から降りて来られるために人としてお生まれなさったイエス・キリストが再びこの地上に、信じている者たち、信じていない者たちをも含めた作られし全ての被造物の前に現れなさる時の主イエス様の姿だということを新約聖書は記していますね。3箇所ほど見ていますね。マタイの福音書の24章行ってみましょうか。マタイの福音書24章30節。マタイの福音書24章30節。その時、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。26章言っていますね。26章64節。26章64節。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。しかし私はあなた方に言います。あなた方は今から後に人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲とともに来るのを見ることになります。ヨハネの黙示録1章言ってますね。ヨハネの黙示録1章、黙示録1章7節ですね。ヨハネの黙示録1章7節。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸をたたいて悲しむ。しかり、アーメン。ダビデにもイエス・キリストの現れが神より何らかの形で示されていたということがわかりますね。そしてそのことを詩編に書き残し、その書き残したダビデの詩にパウロが共鳴し、その共鳴を引き起こされたお方が父なる神、御子なるイエス様がお与えくださった最上の贈り物として来てくださった聖霊ですね。聖霊なる神ですね。聖霊なる神様によってパウロの心の内にある聖書の言葉に光が照らされて、詩編68編18節の御言葉がイエス・キリストを表しているんだという霊的悟りへと導かれるんです。霊的悟りを与えられるんですね。聖書の言葉を読んでそこにイエス・キリストを見出せることほどの悟りがあるでしょうか。ないですね。聖書の御言葉に神の声を聞くこと以上の悟りを私たちに与えられた、すごく不思議なことですね。ヨハネの福音書の14章にこう言っていますと、捕虜を連れていく、つまりイエス様がサタンどもの策略をこっぱみじんに打ち砕くという御業を完遂されたことが確かなものであるんだということを、私たち心の鈍い、霊の鈍い者たちに確信づけてくださるお方として聖霊なる神様をお送りになると約束してくださっている御言葉がありますが、まさにその聖霊様によって使徒パウロは詩編68編の御言葉が成就したことに心躍るんですね。ヨハネの福音書14章に行っていますね。ヨハネの福音書14章6節からですね。ヨハネの福音書14章6節から、14章全部読めればいいんですけども、ちょっと長いので飛ばし飛ばし読みますね。ヨハネの福音書14章6節から、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の妹に行くことはできません。 あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。十節。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は、自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が、ご自分の技を行っておられるのです。十五節。言っています。十五節。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして、私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。23節。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし、助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ダビデが歌った詩、そして使徒パウロが、その詩に霊的感動を覚えた理由を、この今読みましたヨハネの福音書14章の中でイエス様が全て語っておられます。父なる神がイエス・キリストと共におられ、イエス・キリストは父なる神と同じ神であられ、また父なる神がイエス・キリストがお語りになった言葉の全てが神の言葉であるという悟りを私たちのうちに時にかなって芽生えさせてくださるために来てくださったお方が、私たちキリスト者のうちに内在してくださるようになられた聖霊なる神だとおっしゃるんですね。第一コリント12章に言っていますと、聖霊の同じ聖霊によって、たくさんの賜物が与えられているという箇所、皆さんよくご存知の方もいらっしゃると思いますが、その第一コリント12章に言っていますと、同じ聖霊によってただお一方なる御霊によって与えられているのが、私たちそれぞれに与えられている多種多様な賜物であり、職分であり、タラントであり、共に一つとなってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するために賜っているものだと言いますね。使徒パウロはキリストの賜物、キリストの賜物の賜物の計りに従って私たち一人一人に与えられた恵みを考えたとき、突如としてキリストが私たちのために死なれるために下ってこられ、再び天に昇っていってくださったからこそ、その証として聖霊が与えられて、聖霊によって賜物が与えられて、キリストを頭とする、キリストにつながる一つの体とされるという神秘奥義が実現したんだと。すべてはキリストの犠牲と復活ゆえにある恵みなんだと。キリストの犠牲と復活ゆえにある私たち一人一人の存在なんだと。すべてはキリストの犠牲と復活という私たちには到底計り知ることをできない祝福ゆえなんだということを、今一度改めてこの詩篇68編18節の旧約聖書の御言葉を持って気づかされていくんですね。悟らされていくんですね。そのキリストに胸を躍る感動の現れが今日の聖書箇所です。不思議ですね。なんてことのないその御言葉一つにパウロはキリストに胸を躍るんですね。御言葉を通してキリストに胸を躍る私たちでありたいと願うんです。御言葉を通して キリストに胸を躍る私たちでありたいと願います。お祈りいたします。天の神様、あなたは使徒パウロの心に蓄えられたたくさんの旧約聖書の御言葉に聖霊の光を照らしてくださって、その御言葉が主イエスを語っているんだという、何者をも比較できない喜びを、胸躍る喜びをお与えくださいました。主よ、あなたが私たちの心のうちに与えてくださっている御言葉にも聖霊の光を照らしてくださって、キリストに胸躍る霊的感動を体験をさせてください。そして私たちがキリストの言葉を、主なる神様の言葉を心に蓄えながら、あなたの御言葉に信頼しながら歩んでいくことができますようにお導きください。キリストに胸躍ることよりも喜ばしいことがあるでしょうか。どうか御言葉を持って私たちの胸をも躍らせてください。感謝いたします。御言葉なる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。賛美歌352番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、では2023年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。 祝祷いたします。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすためにもろもろの天よりも高く昇られた方でもあります。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上によよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。続けて避難訓練を行いたいと思います。まずですね、今避難経路が出て